WWD ジャパン編集部でビューティーを担当している沼です。
同じくビューティーを担当している和田です。
よろしくお願いします。と今日はちょっとシェアサロン美容室のついて話したらなと思っております。なんでこの話をしたいなと思ったかというと、6月23日に、シェアサロンを運営しているサロインという会社がヒューリックという不動産の大手の会社に買収されまして、そのニュースをもとに先日そのサロインの阿部社長にちょっとインタビューをしまして、すごくシェアサロンって個人的に、私は普段ヘアサロン美容師さんとかを取材領域にしてるんですけど、シェアサロンってすごい面白いなって思ったのと、こう業界を結構変えるものになるのではと思って、ちょっとでもそもそもあのヘアサロン業界ではない人ってシェアサロンって知ってるのかなってところからちょっとお話できたらなと思って、話したらなと思ってます。
はい、
で早速なんですけど、和田さんはそもそもシェアサロンを知っていますか？シェアサロンという単語。
そうですね、シェアサロンは知っていると思うんですけど、この業界に入ってから知ったような気がしてます。
そうですよね、はい、なんかあのちなみに普段和田さんが行かれている美容室は美容室ですか、それともなんか例えば多分なんかシェアサロンって行かれたことあります？
あ、でもそれは、はい、その概念を知った後にもしかしてあれはシェアサロンだったんじゃないかって気づいたのが一回あるんですけど、
はい、
普段
それはどういうなんか場所でした？
それはあの吉祥寺なんですけど、
はい、
インスタグラムで見つけたすごいずっと気になってた美容師さんのところで、割と予約が争奪戦みたいな感じで1ヶ月前ぐらいになったらオープンするみたいなで急いで登録してっていうので、はいはい、たまたま取れて行ったんですよ。で、なんかその人自身は多分そのサロン名とかは載せてなくって、だからフリーランスかなみたいな気持ちで行ったら、美容室の一室というか美容室の中に何人もこう美容師さんがいて、だけどあんまりその関わりはなさそうというか、なんかこうこれは何なんだろうってちょっと思いながら、あの髪の毛を切ってもらったっていうのが一個、はい、記憶に残ってます。
それはおそらくシェアサロン。
そうですよね。
ですね。
それ知らずに、
うん、
多分直近1年とかですかね、この会社でシェアサロンみたいな名前を聞いて、あれはシェアサロンだったんではないか多分思い始めたのが最初だったのかなって思います。
そうですよね。そもそもこう消費者というか顧客としてこう美容室に行くときって、それが私が行きたい美容室、美容師さん、やってもらいたい美容師さんがフリーランスなのか所属しているのかって、そこまで意識しないっていうところも結構ありますよね。
そうですね、なんか分かりやすく、どこどこの誰々みたいに書いてあって、
はい、
そのどこどこ所属の人がいっぱいあのインスタとかであったりすると、その美容室なんだって分かるんですけど
はい、はい、
なんか個人名でやってたりすると確かにあんまりどういう働き方の美容師さんかっていうのは多分知らない人が多いんじゃないかなって思います。
そうですよね。なんか多分シェアサロンっていうのもそもそもその SNS の発達で美容師さんがこう一個人でこう集客力を持つようになった、インフルエンサーみたいな感じで、そういう美容師さんが増えてきたからこそ成り立つ業態というか。
なるほどです。
一人で美容、やっぱ美容室って場所に対してのこう集客力じゃない集客の持ち方、
確かに、
まあ、今までもすごいスター美容師さんはたくさんいたんですけど、はい、っていうのが結構こうシェアサロンの普及を後押ししているらしく、でも今こう和田さんと話してても自分たちもこう顧客としてそこ違和感なく、あの美容師さんにお願いしに行く、美容室に行くじゃなくてっていう感覚って確かにあるなって今思ってたんですけど。
沼さんは実際シェアサロンに行かれたりとかって経験はありますか？
私も、はい、あります。
それは分かっててですか？
いえ、それこそ私も、社会人になる前、学生の時にこの美容師さんにお願いしたいっていう人がいて、でその美容師さん の, あのところに行ったら、そうですね、こう区切りがあるんですけど、なんか本当に美容師さんがたくさんいて、それぞれに顧客がいてみたいな、なんかこうお店の団体感は全くないというか、ただ美容室としての機能はちゃんとあってみたいな場所だったので、で後々こうやって仕事で美容師さんとかすごい調べたりとか、ヘアサロンというものの理解が深まっていくにつれて、あの方はフリーランスだったのかっていう理解になって、あそっか、それであそこはシェアサロンだったな、だなっていうこととかを理解したみたいな流れでしたね。
なるほどです。フリーランスとシェアサロン所属の方は法眼関係にありますか、はい、含まれてますか、別々のものですか？
フリーランスであっても、あの自分でお店を持つというか、方はそうなると独立みたいな感じになるんですけど、
シェアサロンにいる方は、
はい、
フリーランスでシェアサロンに所属しているっていう形になるんですか、それとももうそのシェアサロン参加というか、
そういう、そこに契約は発生するとは思うんですけど、そのとフリーランスとして自分でこう自営業としてなってる中で、こう場所としての提供があると、こう買ってそこを使うみたいな感じですね。
なるほどです。
という感じです。所属ではないですね。
なるほどです。ちなみにその直近1年くらいでシェアサロンだったり、そのサロン業界全体として何か変化は起こっていますか？
どうなんですかね。ちょっと多分直近1年というより、コロナ以降の動きだと思うんですけど、それこそこうフリーランス的な働き方は、数としては終えてないんですけど、おそらく増えてるんじゃないかなっていうのはありますね。その今回取材させていただいたサロインという会社の、シェアサロンもそもそも2019年に設立されていて、でシェアサロンの、事業からスタート、シェアサロン事業からスタートしたんですけど、今はこう独立支援とか開業支援みたいなこととかをもやっているみたいな会社で、その安倍社長もそうですね、結構こう実際シェアサロンは広がってるんでしょうかみたいなこともお聞きしたんですけど、広がってると思うみたいな、ことをおっしゃっていたので、広がってるのかなという認識ではあるという感じですね。そうですね、なんかでもシェアサロンがなぜ広がるかっていうところなんですけど、そもそも美容師さんって多分イメージにもあると思うんですけど、結構独立志向が皆さん高いというか、皆さん目標として自分のお店を持つっていうのが結構ある印象で、ゆくゆくはっていう感じでお話しされる方が多いんですけど、でもじゃあ独立するってなった時に、例えば我々がもしこのちょっと会社のポッドキャストで話していい話か分かんないんですけど、ライターとして独立するってなったら、なんて言うんでしょう、固定費はそんなにかからないと思うんですね。
はい、
ライターとして独立するってなったら、じゃあ場所が必要なのかっていうと、そうでは、自宅でもできたりとかするので、そこはそうでもないと思うんですけど、美容師さんが独立するってなると、やっぱりこう場所が必要で、でそこにはあれですね、物件をのとか、あとは内装を作るとか、本当にちゃんと開業するってなると、自分一人だけじゃダメなの、基本結構小さいところだったらもしかしたら大丈夫かもしれないですけど、基本的には人がを雇うとか、そうなってくるとすごく大きい、まず費用がかかるっていうのと、一回契約したら物件ってある程度はっていうところで、毎月毎月、都内なのか、その立地にもよりますけど、都内の一等地だったら本当に何百万ってかかる可能性もあるって中で、 そういったこうすごくリスクをハイリスクっていう感じだったんですけど、でもまあ独立志向が強くてっていうののこう折衷案といいますか、自分で一人でやりてみたい、フリーランスやってみたいけど、そこまで最初からすごく物件取得してっていうのはもしかしたら難しいというか、まだハードルが高いみたいなことを考えてる人とかにすごくこうニーズを掴んでるというか、
確かにすごいハードルを下げて、できるだけ下げた状態で独立に踏み切れるっていうシステムですよね、
うんうん、そうなんです。ちょっと多分ご自身に置き換えたらすごくそのありがたみといいますか、もしすごい我々が独立したいみたいになっちゃってるんですけどなんかすごいそういうありがたいシステムではありつつ、やっぱりこう既存のサロンの方々っていうのは、そうですね、美容師学校を卒業された人をスタイリストになるまでやっぱり教育 してで、やっとスタイリストになった、一人前になって、でお店に還元してくれるのかな、まあそれまでもあると思うんですけど、って思ったら独立します、フリーランスになりますっていうことがあったりもするので、こうなんかこうそんなにシェアサロンにすごく前向きじゃないっていう、なんかこう業界の何ですかね、
ちょっと敵対視というか、
あ、そうですね、あったんですけど、でも今は多分そこまでそういうことはなくて、協力し合う、まあ人によると思うんですけど、あのサロンも例えばこうヘアサロンの中であのフリーランスとして働きたい人が出てきたら、サロンのシェアサロンで働くっていうプランをそもそも設けるみたいな、それによって、あ、この美容室で働いたらこういうキャリアプランが組めるんだっていう一個の魅力につながるみたいなこともできたりするらしくて、なんかそういうこうお互いにこう協力し合うといいますか、みたいな形も増えているというお話でした。
そうですよね、この阿部社長のインタビューを読んでみると、すごくそのサロン業界全体を良くして、美容師さんが働きやすくするために、あのいろんなことに取り組んでいくっていう姿勢がすごく印象的だなって思いました。
なんかすごい私が一番確かになって思ったのは、あのヘアサロン業界って、あので大企業って思いつきますかっていうところで、ヘアサロンメーカーだったら、ヘアサロンメーカーじゃないですか、サロン先輩品メーカーだったら、まあ、ミルボンさんとか、アリミノさんとかいっぱい出てくると思うんですけど、ヘアサロン、サロン美容室っていうので、
確かに
多店舗展開してるとことか、青井さんご存知だったりします？
なんか有名とかだったらパッとあるじゃないですか、
はいはい、
そうですね、でもその大企業がみたいになると、
そうなんです、
わからないなって。
そうなんです、なんかあんまり、おそらくあの他の例えば化粧品業界で資生堂さんとかのこう多分1兆円弱ぐらい、あの直近の売り上げがそれぐらいだと思うんですけど、そんなこう規模感のものはないですし、そういう規模感の大企業が何個かあるっていうのが、おそらく個々の業界ある程度はあそこが大手でっていうのがあると思うんですけど、ヘアサロン業界はもちろん多店舗展開しているアッシュさんとか、わかります、とかもあったりするんですけど、他とちょっと違う、そこが違くて、かなりこうちっちゃいく、こう1店舗2店舗とかの企業体が多いっていうので、それはすごく確かになって思って、だからこそそう、大きいこう業界として、これこの道筋が一本こう指標といいますか、そういうのがないみたいな話をされてて、確かにって思って、まあ、そういう指標を作るっていうところをやりたいみたいな話をされてて、すごい面白いなと思ったんですけど、
そうですね。
あとなんか美容師さんが、美容師さんなんかフリーランスに向いている人と向いてない人っているのかなと思って聞いてみたら、
はい、
まあフリーランスかどうかに限らずだけど、これからの美容師さんにとって大切なものは、なんかなぜ自分が選ばれるのか分かっていることみたいなことをお話しされてて、まあ、私もすごい正直技術の話は全く分かんないんですけど、やっぱ上手いじゃないですか皆さん本当に、はい、で多分どうなんですかね、そこの上手い人たちの中にもさらにこう細かく、うん、分かる人には分かるものがあると思うんですけど、でもこう顧客として考えたと、消費者として考えた時にそこまでの多分解像度高く見てる人って多分そこまで多くはない中で、じゃあなぜその人に切ってほしいのかみたいなのはやっぱり多分技術だけじゃない部分ですごい担保されていて、でやっぱフリーランスで働くってなると、まず自分がどういうところが強みで、まあ、何だったらどういうお客さんに好かれるのかというか、どういうお客さんに自分自身も相性が良くて、その人たちだったらこういいサービスを提供できるみたいなことを理解していることがすごくこう大事だと思うみたいな話をされてて、確かにこれはでもまあ美容師に限らずなんかあらゆる仕事において言えそうなことだなと思いつつ、
やっぱり美容師さんの、ね、それこそも沼さんも今おっしゃった通り、技術がもう上手いの前提になった上でさらにどの人がっていうのはあんまり多分顧客もわからないので、やっぱり一緒にこうその場にいる時の空気感だったりとか、施術してもらってる時の会話の距離感とか、
大事ですよね、
そういうの、大事ですよね、本当美容師に限らずですよね。
そうですね、
もなんか行きつけの喫茶店とか、もうなんか味は多分どこの方がどう美味しいとかって、そこまで美味しいところ行ったらそこまでこう比較しても分からなくなってくるじゃないですか、はい、でもその上でそのお店の人の人柄とかがいいとまた行こうみたいな気持ちがすごく湧くなっていう、ちょっと脱線しちゃったんですけど、
いやいやそうですよね、なんかこう
長いですしね、施術時間美容室で。
そうなんですよね、
短、まあ、カラーとかカットカラーの人とかだと、はいはい、2時間近くとかいることを考えたら、やっぱりその、ね、美容師さんとの相性ってすごく重要ですよね。
そうですよね。なんか和田さんは、私はここを見てますみたいなのあります？
見てます。
てかここはこうだな、う私だったら、はい、私結構シャンプー大事なタイプで、
はい、
シャンプー結構今お願いしている方がもう何年ぐらいだ、3年ぐらいはお願いしてる、ずっと通ってる方がいるんですけど、もちろんこう仕上がった時のとかこう施術中の会話とか、そういうのもすっごい大事なんですけど、シャンプーがすごい気持ちよくて、
あいいですね
なんかありますか？
あでも私は結構前までコロコロ変えてたんですよ、
はい、
なんか例えばまあ、今は黒髪なんですけど、ブリーチとかしてこういう色にしたいみたいな時はそういうスタイルがうまそうな人をなんか探したり、インスタとか探したり、あとはカットをなんかすごくこうなんかシャギーな感じ、ウルフっぽくしたいみたいになったらそういうカットをできる人を探したりとかで、結構好みもコロコロ変わるので、なんか毎回いろんな人に言ってたんですけど、でシャンプーとかはそう本当に人それぞれ、あこの人めっちゃシャンプーうまいなみたいなの、確かにありますよね。今はまあパートナーが行ってるところフリーランスの方なんですけど、
はい、
ね、なんか一緒に行くようになって、1年ぐらいは今同じ人に切ってもらってるっていう、珍しく私にしては固定の場所ができたなっていう感じです、
はいはい、
そこはまあでもフリーで一人のその方だけの空間でやってるっていうのもあって、こうなんかあんまり なんだろう、気を使わなくていいというか、こうラフに、
は
いはい、カジュアルに入れるっていうプライベート空間になってるっていうのもすごいいいなって思いますね、
そうですよね、 結構空間も大事ですよね。なんか
確かに。
なるほど、そうですよね。ちょっとかなり話が脱線しちゃったんですけど、
サロン業界で、
はい、
最近の課題とかって何かあったりするんですか？
とにかく多分採用ですね。採用だと思います。
美容師になりたい人が少なくなってるっていう感じですか？
どうなんでしょう、ちょっとちゃんと見れてないんですけど、美容師にはそれは分かってた方が絶対いいんですけど、
採用の課題っていうのは具体的にはどういった
各サロンが、人を採用するのに困ってるっていう感じで。
でもやっぱり応募してくる人が少ないってことですかね、困ってる。
そうですね、あとは多分、それでそうですね、シェアサロンの話につながるかもしれないんですけど、そこからこうどう育てていくかとか、どう長く働いてもらうかみたいなところとかが結構多分課題なのかなと思います。辞めてしまう人も結構多いので、辞めてそういったところと、あとでもどこもそうかもしれないんですけど、とにかく物価、原材料費の高騰がすごいあったり、あとは固定費でいうと多分家賃も上がっているの で、とにかくこう美容室を運営するための資金じゃないですね、
コストが
すごい上がっている中で、かといってこうかなりお客さんたちはシビアなので、それこそ選択肢、東京とかってなると選択肢もかなりホットペッパーで、新しいとこ行こうって行ってしまう、ちょっと高くなったらっていうので値上げしたいけど、どれくらいの金額が妥当で、どこまでだったら離反しないかみたいなところとかはすごく難しい問題だと思いますね。そうか、採用もそうですけど、それも結構大きいと思います。
そうですよね。なんかニュースで日本の病室はすごく安いみたいな感じなんですかね、なんか読んだような気がして、会ってなかったらすごく恐縮なんですけどなんかちょっと前 1,2 年前ぐらいに、WWD の記事でも取り上げたんですけど、どこかのその日本の美容師さんがすごく大幅にカット料を確か大幅に値上げしたんですよ。でその金額とかどなただったかが今すごく思い出せなくて、いろいろ調べてたんですけど、ちょっと出てこなくて、でもなんかそういうふうに、その美容師の高い技術をそんな安くで売るのは、価値としてちょっとおかしいんじゃないかっていう、問題提起みたいなのもあって、覚えてないですよね、どなただったか。
1年前ぐらいですかね。
1,2 年前ぐらいに結構こんな高い価格でっていうぐらいなんか驚く価格で値上げした。
浜田さんが取材された方ですかね。
取材だったか、もしかしたらニュース、ストレートニュースだったかもしれないんですけど、でもそういうのがあって、技術を、そうですね、どれくらいの価格で売るかっていうのは難しい問題ですよね。
すごいその記事書きたいなって思ってて、なんかこう絶対多分私も安いというか、なんて言うんですかね、技術、結構技術にお金を払ってすごい難しいなと思ってて、そのなんかお食事だったらもしかしたらこう2時間の満足をだと思うんですけど、美容師さんが与えてる価値って切った瞬間もそうですけど、もうちょっと先の長い時間軸でも価値が持続していたりしますし、かなりこうなんていうんですかね、そういう意味でもすごい多分安いとは思うんですけど、何を基準に安いとするかは結構難しいですけど、多分市場の、そうですね、かといってやっぱ物価高もあって消費者もすごい、じゃあ上げちゃったら払え、その分だけ払ってくれるのかって言われると きっとそういうわけではないっていうのですごい難しいところではあると思うんですけどっていうところだと思います。
そうですね
サロン業界の今の難しさというか課題感としては、
でもこういった、ね、それこそサロウィンさんみたいな企業が現れることで、なんかより今後のサロン業界が美容師さんにとって働きやすい環境になっていくといいなっていう、なっていくんじゃないのかなみたいな、はい、気持ちにはなりました。
そうですね、なんか、うん、とにかくそうですね、私もあのやっぱ美容師さんと知り合いしていて、本当美容師さんってすごいなんか皆さんやっぱ接客もされてて、技術力でありつつ接客もしてるので本当にいい人たちなんですよ、人がなんか人として魅力を感じるというか、はい、そういう人たちでかつすごく技術があって、しかもあのすごい努力してて、あの朝も夜もカットの練習とかしてるような人たちなので、やっぱすごくそのでも多分この業界の構造的にこう長くずっとあの残ってたものが時代の、まあ、物価とかもあってすごく今難しい結構局面に来てると思うので、うん、本当に良くなってほしいなっていうのと、うん、そうですね、ちょっとそうですね、多分美容師さん美容師オーナーの方々一人一人の努力だけではこう、難しい部分もあると思うので、こういうなんかこう企業体として土台として入っていけるようなところがこうあのやっていくっていうのはすごくあの意義があるなとお話を聞きながら思いました、
うんうん、そうですね、
うん、喉が
すいません、なるほど、あいや今すっごいパッとあの友人で、うん、あのパリで美容師をやってる人がいて、
はい、
あのそのお店のカットがいくらなんだろうっていうのをちょっとパッと調べてみたんですけど、
はい、
ちょっとびっくりして、
おいくらですか。
330ユーロで日本円にすると6万円ぐらい、はい、
え本当ですか。すごいトップ美容師じゃないですかご友人
あのヘアカットとドライの、
はい
メニューが、はい、6万円ぐらいと出てきたので、やっぱり、まあ、日本も多分それ
これは、
はい、
あれですか、
ね、まあ、でも円安もありつつ、
ね、ありつつ
のでもそれくらいやっぱりだって日本だとカットで1万円はしないぐらいとか、
いやそうですよね、
が多いかなっていう印象なので、そうですね、まあ、でもそれこそ、まあ、あの美容師さん あのことに限ったことではなくなるんですが、
はい、
やっぱり値上げとかってどの会社さんもやっぱりこう周りを伺っているみたいなところがあると思うんですよ、うんうん
はい、
やっぱ自分のところだけ上げたら来なくなっちゃうし、
うんそうです
ね、っていうのがある中でやっぱり業界全体のやっぱもうみんなでこう連携してグッと上げるとかにしないと、それこそまあ美容師さんとかもね、なかなか大変なのかななんて思いました。
そうですよね、私前職が飲食の業界者だったんですけど、これちょっとまだ自分の中で論理化構造化できてないんでふわっとした話になっちゃうかもしれないですけど、飲食って当たり前に、はい、なんだ牛丼っておいくらぐらい、600円800円ぐらいの牛丼と、うん、あとでも本当に行こうと思えば3万円のフレンチとかが共存してる業界だと思うんですけど、なんかヘア、まあそこまでの違いがないからなのかわからないですけど、なんかもうちょっとなんか価格の価値の付け方がいろいろあってもいいのかなとか、
1000円カットみたいなやつってまだありますよね。なんか
ありますあります、
まだたまに見かけますよね。
ああありますあります、多分すごい大きい、あれはあれですごく業界の多分スタンダードを変えた企業だと思うんですけど、
確かに
それでもそれぐらいじゃないですか。そうですね、なんか2択ぐらいですよね。
飲食で言うほどの幅は
ないですよね。
ないですね、
幅とかバリエーションとか、ちょっと っとこれなんかそうですね、ぜひなんかちょっと記事に取材したいなと思ってて、税理士さんとかにあの、うん、聞きたいなと思ってて、どうしたらヘアサロンの方たちのこう、はい、価値を、まあ、消費者、それってなんかこう業界側がやるだけでも難しいと思うんですけど、まあ、そもそもなんでそんなに消費者からの価格の感覚値、うん、牛丼ってこれぐらいだよねとかの感覚値として、ヘアカットってこれぐらいだよねが安いのかとかもちょっと個人的にはすごい興味があって、
うん、気になりますね、
うん、でも正直私が今通っているところの金額が急に2倍になったらいけないなとか、うそういうリアルな気持ちもあるっていうのがやっぱ難しいところなんですけど、
そうなんですよね、だからカット代が上がれば多分美容師さんの給料は上がるけど、そこに訪れるお客さんたちの給料は上がってないから、
そうですね、
ちょっと足が遠のいてしまうみたいな、
いや本当に
難しい問題ですね、
難しいですね、
うん、
もうやっぱ国に動いていただくっていうの、
そうですね
大事かな、
はい、すごく大きな問題のところまでやってきましたね
、はい、でもなんか結構そうですね、なんか、うん、すごい正直シェアサロンというものが普及すればするほどいいとは私はまだ分からないんですけど、
うん、
それぞれのなんか正義があるなっていうのがあって、
ね、うん、
はい、ただサロン業界は、うん、を良くしたいっていう気持ちは皆さん一緒だと思うので、
なんか私も普段あのヘアサロン系は取材したことがないので全然あの記事とかでしか知らないものなんですけど、
はい、
まあ、シェアサロンもありつつ他の今までの既存のサロンもあって、
うんうん、
なんかみんながこう手を取り合ってより働きやすいように向かっていけたらいいなっていうふうに思いますね、
うん、
改めてこの記事もすごく印象に残って、なんか新しい、なんていうんですかね、新しい世界へこう扉を切り開いていくみたいな、
うん、いやでもこういう方々がたくさん出てくればそれはすごい業界にとっていいことだなと思うので、
そうですね、うん、
すごく楽しかったです、取材も、うん、個人的に思ったのは、
はい、
なんか社長にモチベーションはなぜこの美容師さん出身ではないんですの、
う
ん、
ですのでというか、それがびっくりしました、
はい、なくて、
これだけめちゃくちゃ、
なんかじゃあどこにこうモチベーションがあるんだろうみたいなことを気になって聞いたら、うん、まあ、会社としてのその美容師が所得を上げて労働環境を改善し生涯働ける環境を作るっていうところと、うん、まあ、個人的な話で、まあ、それをグローバルでやった経営者がいないから、そうってことは、まあ、自分が実現した先に自分でしかない見えたことのない世界があるっていうので、まあ、お金だけ求めちゃうと、
うん、
まあ、お金を持ってる人はたくさんいるけど、うんうん、その世界はその景色か、
うん、
景色は自分しか見たことがないはずだから、うん、そしてそれを見たいって言ってて、なんかそんな欲望を持ったことがないなみたいな、
うんうん、
人間としてちょっと
壮大な、
いやそうなんです、
すごいですよね、うん、
自分しか見たことのない景色を見たいって気持ちになったことがないなっていうのはすごくこの取材でなんか自分って視座低いなって思ってなんかすごい思っちゃったんですけど、
経営者になる方はすごいですね、考えてる、
うん、そうですね、
レベルが高いというか、
なんかもちろんいい意味で欲がちゃんとある、欲というかなんか
目標、
うん、
ゴールがあって、
はい、すごい高いところを見てるんだなって印象に残った取材ではありますね、うんうん、そんなところでは
そうですねちょっとサロン業界のニュースも今後より注目していきたいなって改めて思いました、
ね、うん、私ももうちょっと勉強して、はい、追いかけて取り急ぎ値上げの記事はちょっと書きたいなと思っているので、はい、
楽しみにしてます、
はい、待っております、
はい、
そしたら今日はこんなところで、
はい、このところで、はい、
ありがとうございました。